今週も始まりましたフィッシングトレインサポートエッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。情勢こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
今週も木場のスタジオからお送りしているピッチングトレインですが、
はい、
梅雨真っ盛りという感じですけれども、やっぱりなんか今年は空梅雨なのか、まあ、あんまりなんかこうジメジメ感がないのか、まあ、寒い日々が続くなという、
はい、
なんかね最近ねこう日本列島も梅雨がなんて言うんだろう、こう梅雨っぽくない、なんか秋っぽいっつの。
そうですね、う
ん、めっちゃわかりますそれ
で。なんか魚のポジションもなんかおかしくなったりとか、まあ、やっぱりこう自然相手にね我々もこう遊んだりとかこうゲームフィッシングを楽しんでるで、なかなかなんかこう今までの釣りが通用しなかったりとか、でもなんか意外にやっぱり、自然相手の生き物だからシンプルにやったら釣れたりとか、なんか結構梅雨時期は悩まされるなという日々ですけれどもね、こんな今日は20度ぐらいしかない、
涼しいです ね
外気もね、うん、
非常に涼しい。
本来ならばねもう短パン半袖でこうサマーな感じですけども、気がついたらもうあと1ヶ月ぐらいしたらでお盆も開けちゃいますからね。
そうですよね、開
けちゃいますよ。
だどのくらいからこう梅雨明け、多分まあ7月の半ばから、こう梅雨明けするんでしょうけれども、そこからどのくらい暑くなるのかね、今年は本当に暑くなるのかっていう、
っていうぐらいここ最近肌寒いですよね。
あの釣りの用意をしててこうジメジメして汗が吹き出るようなことが全然ないっていうね。
ないですね。
この時期だと何かこう動くだけでもう汗びしょびしょみたいな、
背中びっちょりみたいな
感じありますけれどもね、全然ありませんけど、なんか気晴らしでカレーを食ったのか、なんかちょっとねカレーの匂いが ねスタジオの中はしてますけども、
ちょっとお湯にがしますね、
はい、そんな、お湯にとはですね全く関係ないんですけれども、釣りの話といえば、久しぶり以外に、でも今年は来てる、
今年2019年一発目にご出演いただいております。
なんなら
じゃあまた、今週も、はい、来週も釣りの話をベースにっていう感じになると思いますけど、はい、女性紹介よろしくお願いします。
はい、ではですね今週のゲスト様です。ボトムアップ代表の河村幸太郎さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
河村さ
んこんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
なんか幸太郎君久々な感じするけど、そうでもない、
そうでもない、
ね、半年ぶりぐらい、
来てた今年
ね、
はい、
まあ、ちょくちょくっていうほどでもないけど、今年は一回フィールドで会って、コンタロ君には
会った ね。いやもうね、はい、こっちはもう、まあ、もちろん朝から、はい、まあ、ジョンボート出して、
はいはい、
まあ、軽く一周、
はい、
厳しいねなんつって、
はい、
ゆうくん、
はい、
遅い
何時頃でした、
びっくり、いや10時ぐらい
そうですね、
なにゆうくんこれからやんのこっちも一周しちゃったよ、
はいはいはいはい、
孝太郎さんといえば真逆でしょうね。
そうですよね。
あれなんですよ。俺まあ朝が苦手とか運転とかないんですけど、
はい、
孝太郎くんの理論ちょっとここら辺ちょっと一回理論話入れて
よ。はいはい。
多いですよ。
私吉田優はですね、朝理論っていうのはあんまり、朝釣れるっていう理論っていうのは基本的に僕の理論の中ではなくて、
うん、
朝釣れるのは野池のインレットだったりとか。
はいはいはい。
あとはその水門前のピンとか、うん、そういう誰も打ってないところっていうのは朝釣れるんですけど、うんうん、
はい、
僕の中では人間ができる朝っていうのはもう魚は朝終わってると思ってるんですよ。
う
もう塔の前に朝はあって、
うん、
魚は暗い時に、で人間がで釣りができる明るくなってからっていうのはもうやつらは夜の生き残りだと思ってますから
夜の生き残り、
それに対してコータロパイセンどう思います？
朝、
いや確かに、
はい、
野池のインレット、
はい、
まあ、霞水系でもインレット、
はい、
水門、
そう
朝入ったもん勝ち、
はいはい、
ありますよ、
うん、はい、
うん、正直言っていい、
はい、
僕ね朝早いことで有名なんですよ、取材とかで
も。そうですよね、
もう夜暗いうちから集まって、
はい、
夜明けとともにファーストキャスト、
はい、
結構釣ってない釣ってないんですよ本当に。結構ねファーストフィッシュがまさにゆうくんがこれから始めようとする10時とかやっぱザラでもね、まあそういうのが朝市っていうのが、うん、昔に比べると、
うん、
まあ薄れたかなっていうのもあるかな。やっぱり、釣りは古くから言われるように、
うん、
やっぱ朝まずめ夕まずめ、
はい、
まああるし、
うん、はい、
インレットじゃなくても、うん、仮にボートでも
そうですね、
やっぱ人流し目、
そうですね、
うん、 あるけどね、
まあ、朝からねもう連発しちゃってしょうがねえっていうのがね本当にないのよ俺、はい、あやっぱりね朝やっても来るのやっぱ8時とか、うん、8時ぐらい、まあ、朝のキャストってなんかぼやぼやしてて、はい、なんか地に足がまだついてない時もあるじゃないですか朝早すぎて、うんはい、だからそういうのもあってその調子が合うのが8時ぐらいとか、うん、そういう時にこう来たりとかするんですけど、うん、俺の中での その朝まずめっていうのはもう完全に暗い時にあって、うん、もう日が上がってから朝まずめっていうのはなくてただ、うん、唯一四季で、
はい、
朝早く絶対に行った方が釣れる、はいのは唯一季節が俺はあるんですけど、
え一斉のそれ言ってみる、
うん、やってみましょう、やってみて
一斉の冬、
おもうこれは一番釣れる、まあ、一番かもしれない、まあ、言ったら冬に関しては1日の両端30分にピーク、
間違いないです。だちなみにこれ自分をこうね上げるわけじゃないですけど、うん、冬朝一って本気で言ってる人っていうのは多分相当釣ってますよ。あちなみに青木大輔とカナモと小太郎くんくらいから冬に本気で朝がいいって言ってるの、
うん、あそう
俺が知ってる限りはね、うん、基本は行かないじゃないですか、まあ、言ったら夕間詰めとか、うん、そういうのは、まあうね、いわゆる、ね、本とかにも載ってるし、はい、そういうのなんだけど朝のフィーディング必ずあるのが冬なんですよ、うん、
どんなに寒くてもね、
どんなに寒くても朝あるから、
うんうん、あそうなんすか、
間違いなく
冬ってなんか午後の水温上がったタイミングとか、
そうそうそうそう、はい、それもあるよ、は
い、
あるある
けど朝の暗いところからパッと明るくなった時の刺激、はい、だ基本冬のバスなんて食わないから、はい、もう変化がチャンスで、はい、明るさの変化、うんまあ、風の吹き始めとか、まあ、水温上昇もあるし、やっぱそこからまた暗くなっていくタイミング、はい、夕間詰めっていう、もう本当に
分かりやすい、
うん、食わないもんね、そういうの以外
で俺の中で、まあ、まあ最近その霞が多いんで、うん、霞ベースで冬をこう近年ここ5年ぐらい探求した結果、うんはい、1日に4回ぐらいチャンスがあるんですよ、
うん、
朝一と昼前と昼過ぎと夕方と、はい、それを全部ものにすると4発ぐらい取れる、う
ん、なるほど、うん、
でもその時に絶対に魚が動いてって、
はい、
でそのタイミング、まあ、特に俺なんかこう冬とかシャットとメタルしかやらないって超極端なやつだから、うんまあ、向こうのタイミングも絶対的に重要なんで、そのタイミングを合わせるのにあまりこう移動しないんですけど冬は、
うんうん、
なんだけどやっぱうまくいくと4回ぐらいこうチャンスがあって、うん、それをものにできると4発釣れるんですけど、うんまあ、4発かかっても大体3発ぐらいしか取れない、1本バレたりとかするんだけど、まあ、とにかく本当に冬は、まあ、昔ダウンショットとかもやってたんで、うん、やっててもうギルのバイトも全然違うからね、冬の朝はビンビン来ますからね、
朝外すと結構へこむ、
ね、へこむよね、
へこみますね、あれはね、
本当すか、うん、冬は
ロケの時とか大変ですよね、朝外すと
大変だったね、
いや
できちゃってやったからね、真冬に依頼来てね、
もうわ
わ2人してのた打ち回ってね、
そう
でちゃんがレストでいいの釣ってくれたから、
はいはいはい、
だいぶ気分楽になったけど、
はいはい、
いやあれちょっと待って、あれ2月だっけ、
あれ12月、
あれ
ムックボンのやつですか、
ムックボン、
はい、だってもうダウン来てましたから、
えあれ12月だっけ、
12月、
え年明け2月じゃなかった、
あれ2月、
うん、2月、
12月じゃな
くて俺その後やったもん、
違う2月だ、
ただでもクソ寒かったんですよ、
いやでも2月、うん、
一番釣れない時に、
は
い、
そうですよ、
ね、え
俺その後やりましたもん、
どうい
やだからもう
あレベルミノーでいいの釣ってたでしょ、
いやあれだって、うん、もうあれがなかったらゼロですからね普通にあれを狙って行ってたからやってよかったけど、うん、もうワンチャンスもん、
うん、
あんなのもうゼロワン狙いに行ってゼロにこける確率が高くて、でもまあいいタイミングで釣り欲が俺超高かったから釣りってなくて、
はいはいはいはい、
だからうまく釣りのリズムもこうできたからたまたま釣れたんですけど、
あのブリンブリンの釣ってた時ですよね、
あの4、8、2キロぐらいありました、
そうですよね、
あーすごいな、
でも孝太郎さんだって我々は1日目ボートでやって、
はい、
2日目はおかっぱりでやったんですよ、
はい、
でおかっぱりのやっぱりその魚の絵がないっつって、
はい、
もう孝太郎さん あの得意の必殺技も、はい、マイクロピッチですよ、
はい、
出したっすよ、
それでも
いやそれで、
はい、
重くなって、はい重くなって枝かなと思ってうんって聞いても全く動かなくて、
はい、
もしかしてもう一回うんって聞いても動かなくて、
はい、
3回目ぐらいに聞いたらちょっと動いた
いやでも超大変だったよあれは、
で特にあの時は1回平水温ぐらいまで行ってんのになんか雨で一気に下がり始めて思いっきり下がった時にやってたんだよね。
そうですよ、もう
全然ムズ無理でしょって
、コンディションはもう最悪でしたから。
まあ今時期でもね水温が下がっちゃったりっていうのも結構魚にね、あのお魚さん服着てないんでね、すぐ寒いの察知しますからね。
しかもあれちょっとなんか雨かなんかのみぞれみたいなの降ってたんですよね、雪かなんか降ったじゃないですか。
そうだっけ、もうなんか辛くて忘れちゃ
った。とっとと忘れようみたいなね、とっとと忘れちゃおうみたいな。
いや辛かったんですけどね。
まあまあでも本当にですね、なんかもう朝からまあやって、それで孝太郎くんの10時ぐらいからやって、まあ俺はあんまり釣りやんない人間、地元の人間釣れてたから、まあ俺よりもそいつらに釣ってほしいな的な感じだったけど、まあなんかあんま釣れなくて、で最後ちょっと向きになって1時間ぐらい向きになって、ちょっと深いところ触ったら、若干深めの 1.5 メーターぐらいのところ触ったら一発いいの釣れて大満足で帰りましたけど。まあ、そんなね、話を何にも釣りの話もしてないのに、もうこの話してるだけでもこの辺で一曲ですから。
やばい、
はい、あもう
脱線するってやばいよ。
はい、ではですね、今週の一曲です。サザンオールスターズでヤングラブ。
今週もですね、木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、ちょっと今買いましたね。スタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、はい、今週は孝太郎くんが遊びに来てくれてますけれども、
はい、
まあ孝太郎くんといえばですよ、
は
い、まあまあ釣りがうまい、もう本当にこう、うん、ところでもちろん有名ですが、
はい、
近年では、スピナベサイトとかいう意味のわからないことを提案して、
は
い、いやいや、その意味わからないというのは、はい、いい意味でですよ、もちろん、
はい、
そのあくまでもセオリー度外視の話ですからね、
はい、
でもそれをこうセオリーにしてしまったという、ならではあの
ビーブル
が、うん、先日リリースされた、
そうですね、
今年ですよね、リリースされたのね、
はい、2ヶ月くらい経つ、まだ経たないか、
ちょうど1ヶ月ぐらいですかね、
うんうん、
はい、6頭ぐらいに発売されたと思うんで、
はい、
はい、もうちょうど1ヶ月ぐらい、
まあ、孝太郎くんと釣りの話をしたりするから、孝太郎くんが昔からスピナーベイト、まあ、孝太郎くんってなんかこう、それこそね、さっきゲキが言ったマイクロピッチとか、
はい、
やっぱり足元の釣り、
はい、
っていうのに徹底してるけど、でもこうスピナーベイトとかクランクって孝太郎くん結構こう巻くイメージあるじゃん、
うん、ありますね。
でこのスピナーベサイドっていうのは多分以前も話したと思うんですけど、はい、
うん、
一番初めにどこで生まれたんですか、その、
はいはい、10年前の高滝湖バッコータ、
バッコータね、
はい、うん、
養老のね、
うん、
あっちの方で生まれた時に、うん、なんつったっけ、そのスピナベしか持ってなくてあんまりも食わないから、それで投げたら食ったっすんだっけ、
なんかね、ダウンショットとかでもサイトでポツポツ釣ってたんだけど、うん、どうにもそういうので食わないやつに、
うん、
竿2本持ってて、
うん、
で、はい、腰に刺したタックルにスピナベとついてて、
うん、
試しに全く逃げないバスがいたから、
うん、
投げたらそれが反応して、
うん、
それは食わなかったんだけど、
うん、
その後あ反応するんだと思って、見えバスにスピナーベイト次々投げていったらボコボコに釣れたのがきっかけ、
うん、
へ
え、まあ、かれこれ10年間、
うん、
そのスピナーベサイトというのをやって、劇なんかほらね、以前も言ってたけど、一緒にロケをして、そのスピナーベサイトの磁石にくっつくようなバスを見たわけでしょ。
見ました ね
魔法の魔法かかったように、
ええ、匿名兆候と言われるね、
うん、
はい、
お題があるんですけど、
うん、
それを孝太郎さんと攻略するっていうことで、
はい、
スピナーベイト、
うん、
限定でやったんです、
うん、
おお、
もう一瞬その時にそのスピナーベイトのサイトで釣れたってパイセンが言ったんですよ、
うん、
全然ハテナっすよ、ね、
意味
は
ない、
はいっつって、うん、スピナーベイトのサイト、
うん、
サイト、スピナーベイトってサイトで使うもんなんですか、まさ
に、はい
はい、
っていうとこから始まって、
うん、
これはね、もうほんと孝太郎さんのマジでシグネチャートリックだと思う。
そうだよね、
あの他の人が真似しろって言っても時間がかかる、
うんうんうん、
で、まあ、そんなスピナーベイサイトを提案した生みの親が、
はい、
スピナーベイトを作るとこうなるっていうのが、まあ、そのビーブルでしょ、
はい、はい、まあ、スピナーベイサイト専用ってわけじゃ全然ないんだけど、まあ、バスが見えていようがいなかろうが、目の前に行ったら食っちゃう方が、まあ、釣れるわけだから、
うん、
そうだね。でもね、スピナベサイトは本当にやばいからやった方がいい。
あ
れはすごいよ。
ただですね、まあ、一応私もその業界にいるので、その孝太郎君のスピナベサイトがやばいっていうのは、まあ、話飛び交っているところにはもちろんいるんですが、
はい、
はい、
まず何を気をつけてやればいいんですか、その、リクダマシ8、
はい、
で、
はい、
その、全貌が明らかになってる、
はい、
だけど、はい、まず今からね、そのスピナベサイトを一般の人がやるにあたって、
はい、
その 何を気をつけてそのスピナベでサイトをすればいいのかな。まずやっぱりアプローチ、
端的に言ったら、もうキャストが命、でよくその質問として多いのが、そのどっから通すんですかと、後ろからですかとか、どれぐらいの距離感で通すんですかって言うんだけど、これは別にバスの後ろから通そうが前を通そうが関係ない。まあ一番唯一きついのは、バスの真正面から持ってきちゃうと、さすがに嫌うバスも
いるけど、
結構、まああとね、もうスピナーベルト、ま、前通して、プイってこう全く、まあ、反応しないとか嫌って逃げちゃうとかは、あんまり負荷をしても食わないやつは食わない。
なるほど。
けど、まあ、行くやつはもう食べに行くか追うそぶりを見せるか、まあ、あとねこれちょっと難しいんだけど、バスの目を見てる、目を見て食いに行くそぶりがなくても目が追うそぶりをキュッて見るやつは、うまく通せば食うこともある、とかね。で、まあ、見つけたら基本的にはもうすぐ投げる、でもあの釣りの不思議だなと思うところは、まあ、こっちに気づいて、逃げてる最中のバスが食べちゃう時がある。
まあ、例えばそのボートでうーってバックウォーターに入ってくると、まあ、ボート入ってきたぞっつって、まあ、魚が逃げるわけじゃないですか、逃げるけど逃げる進行方向にキャストをして、その、魚が追ってる方向とスピナーベイトが合うと食っちゃうってこと、
食っちゃう。はあ、それはね、他にあの状態のバスが、まあ、逃げた先で何かに隠れて そこで食うってことは、
あるけどね、
ありえるけど、まさに逃げてる最中が目の前にスピナーベイト通った瞬間に思わずパクッと食べちゃうっていうのは、あの釣りしかしんない、はあ、
だからそれがいわゆる磁石みたいな感じなんですよ。
そうそうそう、なんかね、
くっついちゃうんだもんね。
いや本当そうですよ、
お互いがこっちはバスに対してスピナーベット寄せていくし、向こうもそれに吸い寄せられるようにパクッと食べちゃうから、本当ね磁石みたいなんだけど、でも最初は僕も自分でこれまあリアクションなんだろうなって思ったけど、でも今の考えは違くて、まあ、思わず食っちゃうっていう意味ではリアクション要素もあるけど、もう食い方見てるとちょっと追って食べるやつが多いから、小魚だと思って食ってると思う。
あとそこのなんかテリトリーのこう魚のバスの中のこう目線のテリトリーの中にその角度で入られちゃうと、もう区別がつかないのかね、小魚とな
ん
か、ね、
スピナーベイトとのね、それが不思議なとこで、ただやっぱその演出が必要で、まあ、一番いいのは右投げの人だったら左巻き、水についたスピナーベイトが入った瞬間から小魚がまるでピョンって跳ねてピチャンって水に入ってピューって水に入っていくようなイメージで、着水直後にブレードを回して持っていく、でこれが竿を例えば右投げ右巻きっていうと、持ち帰る間に水中に入ってただ落ちていくだけのスピナーベイト見せちゃうでしょ、あれで成功率は一気に落ちる。
じゃあ変な話、右投げ右巻きの人っていうのは右で投げたらそのまま左に持ち替えないでそれを操るしかないわけだ、
竿で引いちゃうか、スピナーベイトが水につく前にも持ち替え始めて、ついた瞬間にも巻きに入れる
体勢を整えとくか、
そう、
動作超大事みたい。
はい、
いやでももう聞いてるだけで多分もうやばいし、多分もうその実際やってみたら余計やばさは感じるんでしょうけど、まあ、今度機会があったらですね、孝太郎くん、私スピナーベイトだけ持ってきますんで、ぜひちょっとご一緒して、
もうね、絶対1日一緒にやったらできちゃう、全然神業でも何でもないか、
いやもしかするとでも多分見とれてって半日終了して、いやその可能性全然あるじゃん、見てて面白いじゃん、
だ
って絶対、
そうだし、なんせ すごさが先に勝っちゃって、やっぱり見とれちゃうんだよ。
そうでしょ、
そう、まず意味わかんないしさ、そんなもの見たことないし、本当なのっていうとこから入るから、まずはその研究が先に来ちゃう。
あ、で一応そのビーブルもそれだけでその、もちろん巻いてよしっていうところもあるけど、それにプラス要素してこうだったらもっと食うんじゃねえかっていう要素が入ってんのが、あのワイヤーにこうつないだブレード、
そう、あれスプリッターっていう名前なんですけど、あれが、いやこれまでのスピナーベイトってよく縦揺れするものが釣れる、確かにその通りで、スカートを震わせるから、だけど縦揺れしかしようがなかった、アームがこうブレードの振動でこうたわんで、それがビーブルはあのスプリッターが横揺れをして、で本当の魚って左右に身をくねら
す
ん
です
よ、あの動きが入るんだけど、いや普通のスピナーベイトってアクションの震源地がブレードでしょ、でも、ビーブルはもう一個、スプリッターっていう震源地が、要は二つの震源地があるから、
ブレードとスプリッターがね、
そう、だからスカートが まあ、左右にも震えるし、これまで通り上下にも震えるから、すごい複雑な震え方をするのね。
まあ、エンジンが2つついてるみたいな感じだもんね。
そう、でもここでじゃあそうやってバイブレーションの強いスピナーベイトって、はいはいはいはい、じゃあ濁ってるところとか、うん、風が強いとかならいいけど、うん、じゃあクリアウォーターとか弱いでしょって思われるんだけど、うん、これが例えばサイコとか、うん、クリアなとこ、それこそサイトなんてさ目の前通すし、うんうん、サイトとサイコって近いね、
うん、
今ややこしかったでしょ。そう、でもクリアウォーターとかでも全然食っちゃうっていうのは、バイブレーションは強めなんだけど引き感も重いし、
はいはいはいはい、
そんだけ水もかき回してるんだけど、動きの質が多分ナチュラルだから、要はコロラドブレードみたいにガクガクしてない
、
ナチュラルなバイブレーションだからクリアでもいいし、でも水はよく食うから濁ってても食うのかなっていうふうに自分なりに思うところ
ありますもんね。なんかクリアな水でここ、本来スピナーベイトじゃないの、川とかあるじゃないですか、オカプリやってると、
うん、
はい、
いきなりクリアすぎて、こんなスピナーベイト投げないだろうっていう、なんかやたらスピナーベイト好きなやついるじゃないですか、
いる、
多分そういうのと似てるのかもしれない、
うん。
あ、で、小太郎君、ちなみになんだけど、例えばそのスピナーベサイトをやるにあたって、
はい、
ブレードはまずこの色使っといた方がいいよ的なやつある、まあ、もちろん天候とか水質にもよるんだろうけど、
よらない、
いや、
あるんですよ、
あるんだ、
まあ、まあガンメタブレード
あ
ーか、
うん、
まあ、それがなければ、
うん、
マットシルバー、あんま光んないシルバー、
明滅が強いのは言ったら、この明滅アピール系よりもなじまし系の方がいいんだ、
う
ん
う
ん、
もう言ったら派手である必要がない、
うん、
もうこっちからバスが見えてて、
そうだね、
口元を狙って通すから、うん、派手で目立たせる必要がなくて、うん、むしろびっくりしちゃうような明るい色とか、
うんうん、例えば黄色とか白とか、
うんうん、は試した結果本当に成功率が下がっちゃう、うん、地味な方がいい。
じゃあ例えばじゃあそれ真っ黒にのマジック塗ったらどうだろう。
真っ黒は真っ黒で結構強くて嫌
に、そうなんだよね、うん、あ、だからやっぱギリギリのラインがそのガンメタっていうジャッジなんだ。
そう、ダークなんだけどフラッシング効果はあるし、うん、
あるし
っていうのがいいのかな。
これね、川村先輩、うん、8年前から言ってますから。
だからもう言ったら10年前からやって、8年前から言ってることは2年間でそれに気づいたってことだよね。
結構も
う
試
してる。そうですね、
そうですね。
2年間でその領域に行ったってことね。
俺がルアマガで一緒にロケやらせてもらった時からずっと言ってんだから、うん、もうやるなら絶対もうガンメタだよ劇ちゃんと。
でも劇ちゃんもそれでガンメタブレードの使って釣んなかったっけ。
釣れし僕は釣ってないです。
釣ってない
っけ。ただ反応はさせたんですよ、
う
ん、
そうか。
ただいきなりそれをやれって言ったら無理
なんですよ。できないよね。まあ、ボートだったら、まあ、
別々に行動したしね、あの時ね。一緒ではなかったからね、一つのお題に向けてバラだったからね、お互い。
そう、
まあね、そんなこのビーブルの、まあ、あのスピナベサイトの話をしてると、もうこの辺で終わりなんです、は
い、
今週。
あれ、
あっという間です、ね、
30分。
なので、あの強制的に来週も、ね、来週も来てもらう形になります、強制的に、
はい、
強制的に。
来週もあのスピナベイト斎藤、
はい、
絶対ガンメタだっていう理論、ちょっとどうですか。
いやオープニングはそれでいいかなって。
あれはやばい。
はい、ではですね、今週末です。7月の14日キャスティングは岩槻インター店で青木大輔さんのトークライブを行います。詳しくはホームページをご覧ください。あとですね、8月の4日日曜日、岩槻鹿島店でですね、小太郎さんよろしくお願いいたします。
はい、
カメラ小太郎プロの伝統アドバイザーを行います。詳しくはホームページをご覧くださいませ。以上でございます。
これなんか小太郎くん結構ん若い、
う
ん、
若くないよ、これ去年かな。
あ、そう。
これはやん。
ええ、
これは常にヤン。
そういうの好き。そういうフレーズね、小田さん俺好きです。
ヤングね。
ヤング。
ヤングアップですから。
ヤングアップですからね。
まあ、そんなこんなで時間ももうね、ないんで、あの次の話するともうあの30分じゃ足りないんでね、コードロケの時1時間番組にしちゃおうかなっていう。
特別に。
やっぱ川村パイセンとね、あの釣りの話してると。もう奥が深すぎて、
うん、
もう勉強になることいっぱいあって楽しすぎるからさ。いやいや、う
ん、前回来た時ポークの話あんだけしたのに、今日ついてからずっとポークの話。
俺ポーク出したぜっつって、でもいいのなかったんだよなって。もう一個のあの、
はい、
やってたでしょさっき、
可愛がってたやつが。
可愛がってて、あん絶対あんだよ、絶対あんだけど、はい、なかったんだ、はい、あのニュースクールの方しか。
俺のスクール絶対どっかある
でしょ。どっかにある
ねえ。
で、あの一緒に粉とか液とかも一緒に保存してるから、その箱がないから、
うん、
多分押し入れの中だと思うんですよ、
はい、あれこたつで温めたって言ってなかったっけ。
いや、こたつで温めて、
こたつの中にいるんじゃないのまだ。
いや、もしかすると床の中に埋めちゃったかもしれない。
やばいですよね、バスフィッシングの話でこたつ出てくるんです
よ。こたつ出てくるって
半端ないですよ。
あのクワガタ飼ってる時と同じ状態だから、 もう開けてみてタラタラしてテレテレしてるのがダメだなっつってずっとやってたもんだ。
いなくなっちゃった。
もう本当にマニー話で。
俺だって自分がいない時はあれですか、連絡してもう電話でちょっとこたつの中に入ってるやつ見てっつってやってましたね。
すいません、先輩方もう時間がないんで。いいです。来週に、この話をねしたいと思います。
はい。
孝太郎さんお忙しい中今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。お願いします。この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3、2、1、エンジョイ！
エンジョイ！
フィッシング！
スピナーベイトサイト、スピナベサイト、
まあ、スピナベサイトをですね、生んだ、孝太郎君的には、圧倒的にガンメタらしいです
ですよね、先輩。
絶対
絶対ガメだって、その天候も関係ないんだもんね。
あ、でも最近アワビ、
あーあアワビバージョンあんだ、ビーブル、
アワビのシールを貼ってやる。
ああ
来週よろしくお願いします。
どうも失礼しました。